国民年金、年金生活者支援給付金の請求手続きを忘れていませんか？同給付金は公的年金などの収入や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。同給付金の支給を受けるには請求手続きが必要です。今年9月に日本年金機構から年金生活者支援給付金の案内の送付があり、まだ同給付金の請求手続きをされていない人は、12月末日までに案内に従って請求手続きをしてください。なお、令和2年1月以降に請求手続きをされた場合は、請求された翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。対象者など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、050で始まる電話からかける場合は、電話 03-6700-1165、天王寺年金事務所、電話 06-6772-7531、福祉、災害見舞金などの申請を。本市では、市内在住の人を対象に、火災や風水害など、万一の災害の際に、被災者またはその遺族に災害見舞金や死亡弔慰金を支給しています。支給額は次の通りです。種類、災害見舞金、災害の程度、住家の被害、全焼、全壊、流出、支給額1世帯10万円。住家の被害、半焼、半壊、支給額1世帯5万円。住家の被害、床上浸水など、支給額1世帯3万円。死亡弔慰金、災害の程度、死亡、火災、風水害、交通事故など、支給額1人10万円。申請方法や支給要件など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、地域福祉課、内線283。
歳末特別警戒を実施。みんなで力を合わせて安全安心まちづくり。年末年始は現金を狙ったひったくりや空き巣などの侵入犯罪、特殊詐欺の被害が多発することが予想されます。12月の歳末特別警戒期間中には警察や防犯委員会、町会、自治会などによる街頭啓発活動や夜警が市内各所で実施され、犯罪の被害防止を呼びかけます。皆さんも次のようなことに注意して、被害を防止しましょう。特殊詐欺の被害防止。オレオレ詐欺の犯人は、子や孫を名乗り、風邪をひいて声がおかしい、携帯電話の番号が変わったなどと騙してくるので、必ず元の登録している子や孫の電話番号にかけ直して確認しましょう。警察官や金融機関職員などになりすまし、偽のカードとすり替える詐欺が発生しています。他人にキャッシュカードは絶対に渡さない、暗証番号は絶対に教えないようにしましょう。本市では、特殊詐欺被害防止啓発ステッカーを市の公用車に貼り、啓発活動を実施しています。ひったくりの被害防止。手荷物は車道と反対側にしっかりと持ち、自転車のカゴにはひったくり防止カバーをつけましょう。自動車等、車上狙いの被害防止。 自動車を駐車するときは、エンジンキーを抜き、ドアロックをしましょう。また、防犯装置をつけるようにしましょう。車内に現金や貴重品などを置いたまま、車から離れるのはやめましょう。子供や女性に対する犯罪の被害防止。一人で遊んだり、知らない人について行ったりしないようにしましょう。夜間の一人歩きは特に気をつけ、明るく人通りの多い道を選びましょう。歩きながらのスマートフォンの操作や携帯電話、音楽プレイヤーの使用は不審者に狙われやすくなり、危険なのでやめましょう。侵入犯罪の被害防止。玄関や窓は防犯性能が高い施錠器具に取り替えたり、補助錠を取り付けたりしましょう。ワンドア、ツーロック。短時間の外出時でも必ず戸締まりをしましょう。また、在宅中でも施錠しましょう。家の周りは夜間でも明るく見通しの良い環境にし、センサーライトや警報装置などの防犯器具を活用しましょう。問い合わせ、富田林警察署、電話 25-1234。 年末年始の業務案内。市役所の業務は、年末が12月27日金曜日まで、年始は1月6日月曜日からです。市役所金剛連絡所、年末は12月27日金曜日まで、年始は1月6日月曜日から。市役所日用窓口、年末は12月22日日曜日まで、年始は1月5日日曜日から。休日急病診療、診療日は12月29日日曜日から1月3日金曜日まで、年始は1月5日日曜日から。内科・歯科は休日診療所、小児科・中学生までは済生会富田林病院で診察しています。受付時間などは保健医療の休日急病診療でご確認ください。済生会富田林病院外来診療、年末は12月28日土曜日まで、年始は1月4日土曜日から。保健センター、年末は12月27日金曜日まで、年始は1月6日月曜日から。水道お客様センター、年末は12月28日土曜日まで、年始は1月4日土曜日から。ニコニコ市場、年末は12月30日月曜日まで、年始は1月5日日曜日から。レインボーバスの運行、年末は12月28日土曜日まで、年始は1月4日土曜日から。富田林斎場、年末は12月31日火曜日まで、年始は1月3日金曜日から。富田林霊園管理事務所、年末は12月28日土曜日まで、年始は1月4日土曜日から。12月29日日曜日から令和2年1月3日金曜日も終日墓参りはできます。自転車等保管所、撤去自転車など、年末は12月27日金曜日まで、年始は1月4日土曜日から。毎月休館日をお伝えしている各施設については巻末でまとめてお伝えします。12月3日から9日は障害者週間、共生社会の実現を目指して、障害者の福祉についての関心と理解を深めていただくとともに、 障害者が社会や経済、文化などあらゆる分野の活動に対して積極的に参加する意欲を高めることを目的として、毎年12月3日から9日は障害者週間と定められています。本市では身体障害者福祉協会をはじめ関係機関が協力し、街頭啓発活動などを実施します。知的、発達、精神障害のある人は外見からは分かりにくく、人との関わり合いやコミュニケーションが苦手という人が多く見られます。障害のある人への応対は、ゆっくり、丁寧に、繰り返しを基本とし、みんなで障害者を特別視しない心のバリアフリー社会を目指しましょう。障害のある人とのコミュニケーションのコツ。リラックスした雰囲気を作り、相手の様子に合わせて話をよく聞く。質問により相手の気持ちを確認する。はい、いいえで答えられるように質問する。駅号などを用いたコミュニケーションボードなどを使い、視覚的なコミュニケーションを図る。障害者相談員制度のご利用を。本市では、障害者やその家族から福祉などに関する相談を受け、必要な助言をする同制度を実施していますので、気軽にご利用ください。相談員は次の皆さんです。肢体障害関係、田中博さん、桜井町、電話 090-7114-3468、岡部和人さん、梅の里、電話 26-0167、西田拓司さん、清水町、電話 26-3080、竹野恵美子さん、楠木町、電話 25-2714、聴覚障害関係、クリス美鈴さん、桜ヶ丘町、電話とファックス 24-1587、北野高尾さん、藤沢台、電話とファックス 29-2448、視覚障害関係、中井美代子さん、若松町西、電話 23-5740、知的障害関係、宮崎幸美さん、別津、電話 24-2461、井上節子さん、菅、電話 54-5630、精神障害関係、山本純子さん、NPO 法人創始案、電話 70-7673、山本勝子さん、ことぶき町、電話 090-9620-7419。 問い合わせ、障害福祉課、内線192。防災情報音声案内サービスのご利用。同サービスは、防災無線から放送している防災情報の内容を電話で確認できるものです。防災無線の放送が聞き取りにくい場合などにご活用ください。なお、この電話はフリーダイヤルで通話料はかかりません。ただし、緊急情報の放送では使用できません。電話番号、電話 0800-805-5653、固定電話、携帯電話、共通。問い合わせ、危機管理室、内線9503。誰もが安心できる社会に、町と心のバリアフリー。平成28年4月、すべての国民に対して、 障害を理由に差別することを禁止し、国、自治体、企業に対しては、負担になりすぎない範囲での合理的配慮を求める、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法が施行されました。来年には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、障害のある人が利用しやすいように、施設や公共交通機関のバリアフリー化が進められています。そのような今だからこそ、みんなで障害者の人権問題について考えてみませんか。4つのバリア。私たちが暮らす社会には、身体が不自由であったり、精神的に不安定であったり、生活する上で何らかの障害のある人々がいます。生まれつきのもの、事故や病気によるものなど、その原因は人それぞれです。内閣府の障害者白書によると、日本で障害のある人は総人口のわずか 7% であり、障害のない人が多数を占めています。そのため、その多数に合わせた社会が作られ、多くの人は社会が障害のある人にとって生活しにくい環境であることに気づいていないのです。障害とは、人間が生活を営む上で出会う困りごと、壁、バリアであり、障害のある人が直面しているバリアには大きく分けて、物理的、制度的、文化・情報面、意識上の4つがあると言われ、これらのバリアの多くがお互いの配慮により解決できます。4つのバリア。1、物理的なバリア。公共交通機関、道路、建物などにおいて、移動面で困難をもたらすバリア。2、制度的なバリア。社会のルールや制度によって、障害のある人が能力以前の段階で機会の均等を奪われているバリア。盲導犬を連れての入店拒否など。3、文化・情報面でのバリア。情報の伝え方が不十分であるために、必要な情報が平等に得られないバリア。音声のみによるアナウンス、手話通訳のない講演会など。4、意識上のバリア。周囲からの心のない言葉、偏見、差別、無関心など、障害のある人を受け入れない心のバリア。障害は人ではなく社会にある。一般的に障害というと、個人にあるものと思われがちですが、実は一人一人のバリアに対応していない社会の側にこそ障害があるのです。例えば、車椅子使用者は自力で段差を越えたり、階段を上がったりすることが難しいですが、そこにスロープやエレベーターがあれば、自力で目的地へ行くことができます。また、近視など、目が悪い人は、メガネやコンタクトレンズを使用して日常生活を過ごしていますが、もしメガネが存在しなければ、介助なしで生活できない世の中になっていたかもしれません。このように、施設の整備や製品・サービスの提供など、社会の側のバリアフリー化が進めば、困難や生きづらさはなくなることから、障害は人ではなく社会にあると言えます。心のバリアフリーを持つ。一方、段差など物理的バリアが解消されただけでは社会のバリアはなくなりません。私たち自身が障害のある人に対して無意識に心にバリアを作ってしまっていることも大きな課題としてあるためです。バリアフリーな社会にするためには、 こうした意識上のバリアをなくすことも必要不可欠です。例えば、日常生活において、障害者駐車スペースに障害のない人が駐車するなどは、バリアフリーに対して無理解なために起きてしまうものです。また、障害のある人が困っていることに気がついても、無関心を装ったり、遠慮してしまったりするなど、心にバリアを作ってしまっているのが実情です。これらを解消するには、私たちの心や意識を変える必要があります。自分の周りにバリアを感じている人がいないか、常に目を向けることが大切です。そして、さまざまなバリアフリーの工夫に気づいたら、心のバリアフリーを持ち、障害のある人がそれを利用しやすいように配慮することが重要です。普段の生活から意識を。人は身近に当事者がいないと、自分とは関係ないと思い込みがちです。また、体に不自由があっても、外見からはわからない内部障害のある人もいます。日常生活や会話において、普段から意識して過ごすことが大切です。例えば、雨天時における挨拶の中で、足元が悪い中と表現したり、交通手段がない時に足がないと表現したりします。これらは、障害のある人にネガティブな表現と捉えられ、無意識のうちに傷つけているかもしれません。日常のありふれた言葉や行動の中にある無意識の偏見に気づき、それをなくす意識を持つことが、障害を理解し、寄り添うことにつながります。決して人事ではない。誰もが急な病気や不慮の事故により、障害とともに生きることになる可能性があります。決して人事ではありません。常に自分事として考え、周囲の人や環境を意識し、障害に対する理解や認識を深め、障害の有無にかかわらず、すべての人が安心して暮らせる社会を目指しましょう。問い合わせ、人権政策課、内線472。
街角トピックス、写真とともに見る10月から11月の出来事。市表彰式、38人と3団体を表彰。11月3日、スバルホールで市表彰式が挙行されました。式典では市表彰条例に基づき、市政や自治振興、教育文化、公安防災、産業振興、福祉衛生、全校の各分野で活躍、貢献された皆さんの功績をたたえ、吉村市長から表彰状を授与しました。今後もそれぞれの分野でさらなるご活躍を期待しています。騙されんぞ特殊詐欺。10月29日、レインボーホール市民会館で特殊詐欺防犯教室2019が開催されました。同教室では、府警察本部生活安全指導班が演じる寸劇により、オレオレ詐欺やキャッシュカードを狙った詐欺の手口が紹介されました。訪れた人は笑いを交えた演技を楽しみながらも熱心に感激し、多発している特殊詐欺の手口や対策方法について学んでいました。楽しいイベント盛りだくさん。11月9日10日、中央、東、金剛公民館で公民館祭りが開催されました。当日は晴天にも恵まれ、舞台発表や作品展示、模擬展、バザーなど様々なイベントが実施されました。各館とも屋台で食べ物を楽しんだり、展示や舞台発表を鑑賞したりするなどして、子どもから大人までたくさんの人で賑わっていました。